じゃあ17章祈りましょう。主よ主よ主よ、ハレルヤハレルヤハレルヤ。御言葉を主よ今日も教えてください、導いてください。イエス様の御名によってお祈りいたします。アメン。じゃあ一節から見ましょう。
そこで彼の子ヨシャパテが代わって王となり、イスラエルに対して勢力を増し加えた。彼はユダにあるすべての城壁のある町々に軍隊を置き、ユダの地と彼の父アサが攻め取ったエフライムの町々に守備隊を置いた。
アサの子がヨシャパテです。ヨシャパテは神様が審判なさる、このヨシャパテはとても神様が愛されている王様ですね。それで21章までずっと続くんですよ。故障がヨシャパテに当たってるんです。こんなに大切な王様ですね。どうしてか。3節、
主はヨシャパテと共におられた。彼がその先祖ダビデの最初の道に歩んで、バールに求めず、その父の神に求め、その命令に従って歩み、イスラエルの仕業に習わなかったからである。
じゃあこれがヨシャパテが主に重んじられる、愛される人になったということですね。主はヨシャパテと共におられた。主が共におられると敵はもう消えますよ。彼はその先祖ダビデの最初の道を歩んだ。最初の道を歩んだ。ダビデがね、いつも主を頼って詩を作り、主を登っていきましょうかとか祈るダビデですね。そのところを習っていったというね、先祖ダビデの最初の道に歩んだ。バールに求めなかった。バールは偶像ですね。その父の神を求めた。その命令に従って歩み、イスラエルの仕業者、これイスラエルの仕業者はバールとアシュタロット、まだ金の牛ですね。このもう空上素愛です。それはイスラエルの仕業者に習わなかった。それが主がヨシャパテと共におられた、そのことですね。5節、
そこで主は王国を彼の手によって確立された。ユダの人々は皆ヨシャパテに贈り物を捧げた。彼には富と誉れが豊かに与えられた。
じゃあこれが神様が人間を祝福することですよね。魂が恵まれると全てが恵まれ健やかになるんです。これが主の御心です。自分の子供を祝福すること。主は王国を彼の手によって確立させた、ね、主が共におられるから、ね、この王国は確立されるんです。ユダの人々はみんなヨシャパテに贈り物を捧げた。彼には富と誉れが豊かに与えられた、ね、富と誉れが豊かに与えられた。6節、
彼の心は主の道にいよいよ励み、彼はさらに高きところとアシュラ像をユダから取り除いた。
この高きところを取り除いた、アシェラ城ですね。バールとアシェラです。これに触った王があんまりないんです、ね、ソロモンも触らなかったしね。しかしヨシャパテが触ったんですね。ヨシャパテが、だからヨシャパテが神様から愛された、ね、7節、
それから彼はその治世の第三年に彼の司たち、すなわちベンハイル、オバデヤ、ゼカリア、ネタヌエル、ミカヤなどを使わし、ユダの町々で教えさせた。
神様の律法を教える、牧師、祭司たち、また教える律法の人々を送ったと。それで町々を教えた。だから神様を国民全体が礼拝するように教えたんですね。9節。
彼らはユダで教えた。すなわち主の律法の書を携えていき、ユダのすべての町々を巡回して民の間で教えた。
だから聖書を教える、ね、画期的な運動がね、ヨシャパテの時代にあった。10節。
そこで主の恐れがユダの周りの地のすべての王国に臨んだため、ヨシャパテに戦いを仕掛ける者は誰もなかった。
だから聖書も学んで、それで聖書の基づいて主だけ崇む、だから周りがね、周りがヨシャパテを恐れたんですよ。主の霊がね、主の恐れ、主の霊ですね、主の霊がユダの周りの地のすべての王国に臨んだ。ヨシャパテに戦いを仕掛けるものはなかった。平安があった。だから私たちが人生を平安に生きる道はこれですよ、ね、主だけ求める、また聖書を勉強する、聖書を学ぶ。このように蒼天祈祷会でね、聖書2章ぐらい私たちが学ぶんですけどね、それで祈ると、主がヨシャパテ、ヨシャパテは神が裁くという意味よ、名前が。本当に名前通りに周りを全部裁いて、まず自分の国民ですね、国民内部を祝福してヨシャパテを尊敬し贈り物を贈る。周りの国もね、ヨシャパテを、ね、攻撃しようとしなかったんですね。主の霊が彼らのところに臨んだからです。まあこれが霊の戦いですよね。霊の戦いは私たちが主だけ崇めることよ。主だけ崇めること、主の皆崇めよ、この主の皆を崇めること。主の皆は私たちの身代わりですね。私の罪の背負って身代わりになったヤウェイルエです。その皆をね、高く上げる、私たちの主はこんなに私たちのために、ご自分を捧げてくださった、こんなに私たちを愛されてる、私たちの病を背負って私たちを癒したヤエラパ、主の皆をねこのように崇める。そしたら病気が全部消滅される。だから主を崇めると主の霊がね臨むんですよ。主の皆は勝利です。ヤエニシ、私たちが主の皆を高く高く賛美し崇めると私たちの人生に勝利が与える。主の霊が臨んでね、周りの国の人々を鎮まる勝利。ヤウェシャロン、ね、主は私たちに平安を与える。だから敵には恐れだけど私たちには平安よ。昨日ある牧師たちとズームミーティングをしたんですけどね、彼らはもう霊の戦いをするグループなんですけど、顔が少し暗かった。自分たちはそこ もう恐れ恐れ恐れじゃんのところに行かなければならない。恐れ恐れ、もう何回恐れを言ってるか、それでその戦い間違って知ったら、なんかどうしてそのようなことする。私たちの主はね、シャロン、平安ですよ、ね、だから聖霊は、愛と力と慎みの霊、私たちにシャロンを与える、だから自分たちが直接敵と戦おうとするから問題が生じる。私たちが、ね、敵と戦うその方法はね、こうです。スリークッションですよ。主をあがめて主が戦う。だから祈りが必要よね、だから敵がこう動くんだ、ああだこだ、以前うちの教会にある牧師が来て、ね、もう霊の戦いを真似しながらね、悪霊の真似をした、もう悪霊の声とか、私が説教してる途中でね、中止させたんです。ね、やめてください。私たちが聖霊を教え、聖霊が聖書を教えるということ、聖霊でしょ。神様がどんなに偉大であるか、それを教えても実感足りないのに、どうしてそんなに悪霊の真似をするか、聖書にどこにそんなことが書いてあるか。悪霊と話さないんですよ。悪霊すぐ追い出す、イエスの御名、イエスの御名によってでしょ。私はイエスの御名を高く崇める。そしたらそのイエスの御名によって悪霊が崩れるんで、主は私たちの七時会、私たちはもう恐れることはない、もう静かに主をただ賛美し、主がどのように動くか、主が富も持ってくる。昨日ヨセフのプロジェクトのハンジュン先生、ピーターハン先生が私に連絡をしました。そしてこのジューンミーティングをして、もう不思議な提言がね、シンガポールから来たとか、これはもうありえない先生とかね言ってる。そんなことですよね、それでわざわざシンガポールから投資をするような人が来て、もう想像できない格好をね、言ってるって。まあとにかくそのようにね、私たちが主の御名をあがめる、これが主よよ。主はやわへ続けの、私たちが気を獲得しようと自分の力で頑張ろう頑張ろう、獲得できるか。金持ち青年が自分が気を獲得するためにどんなふうにすればいいか。あなたはできないんだ、律法が何を言ってるか。律法全部自分が守ったと、いやそれで終わりよ。彼ができないこと主が言われる。だから恵みによって、主の恵みによって、それをただ信じる信仰によって、私たちは義を獲得し、義の服が着せられ、救われるのであります、ね、イエス様はよみがえりです、命です。ただそれを信じることで、イエス様と共に死に、イエス様と共によみがえり、天の右の座に主が座らせてくださいます。全部恵みよ、これね、これ全部恵み恵み恵み。25章、使徒の働き25章、一節。
フェストは州総督として着任すると、3日後にカイザリアからエルサレムに登った。 すると祭司長たちとユダヤ人の主だった者たちがパウロのことを訴え出て、パウロを取り調べる件について自分たちに好意を持ってくれるように頼み、パウロをエルサレムに呼び寄せていただきたいと彼に懇願した。彼らはパウロを途中で殺害するために待ち伏せをさせていた。ところがフェストはパウロはカイザリアに拘置されているし、自分は間もなく出発の予定であると答え、だからその男に何か不都合なことがあるなら、あなた方のうちの有力な人たちが私と一緒に下って行って彼を告訴しなさいと言った、
うん、じゃあこのようにね、総督が、委任するんですね、この委任するとき、このユダヤ人たちはね、使徒者たちはパウロをエルサレムに要求するんです。エルサレムに登っていくその途中で殺す計画を持っていたけど、パウロが主の導きですね、主の導き、カイザル、ローマ、シーザーですね、ローマの皇帝に自分が立つと言ったんです。だからこの前も19章で私たちが読んだようにね、エルサレムに行ってローマまで行くという聖霊の指示があったんですね。これ19章の21節、もう一度見ようね。
これらのことが一段落すると、パウロは御霊の示しによりマケドニアとアカヤを通った後でエルサレムに行くことにした。そして私はそこに行ってからローマも見なければならないと言った、
うん、じゃあこれが御霊の指示なんですよね。だから彼が総督がね、解放してあげようとしても、アグリッパ王が後を見るとね、解放してあげようとしても応じないのよ。貫くんですよ、ね、ローマまで、これが彼の命でした。だから主がなさるね、主が。だから主の命令を聞くことが重要で、それでローマのシーザー、カイザルは権威があるからね、総督の上でしょ。だから総督は自分が委任しなければならないから静かにしたかったんですよ。パウロが何かあったら大変ですから。だからね、主は私たちに、これね、この使命によって私たちを守る。私たちの使命は地の果てでしょ、地の果て、イスラエルまで。だからこのパウロはまたエルサレムに登ろうとしたら終わるよね。しかし彼は西へ、私たちも同じですよ、イエス様を信じてイエス様の福音はね、西へ。だから、ね、韓国、北朝鮮、中国、私がいつも言ってるのはその話はね、西へ。まだスタンの国々、イラン、イラク、サウディアラビア。そうすると自分の事業や自分の全てが守られる。逆に行こうと、もちろん南米とかそこに行く宣教師、もちろんそれもイスラエルのためなんですけど、最後の再臨のターゲットです。だから私たちはターゲットを失うと途中でダメになるんですよ。だから牧会もそうですし、事業をやることも全てイエス様の再臨ですね。クリスチャンはエルサレムに向けていくんです。しかしこのことはエルサレムからスタートしたからね、エルサレムに戻ってはいけないんです。6節、
フェストは彼らのところに8日あるいは10日ばかり滞在しただけで、カイザリアへ下っていき、翌日裁判の席についてパウロの出廷を命じた。パウロが出てくるとエルサレムから下ってきたユダヤ人たちは彼を取り囲んで立ち、多くの重い罪状を申し立てたが、それを証拠立てることはできなかった。しかしパウロは弁明して、私はユダヤ人の律法に対しても宮に対してもまたカイサルに対しても何の罪も犯してはおりませんと言った、
うん、パウロを、この重い罪に罪状に申し立てたんですけど、弁護士とかいろんな圧力をかけて、したんですけど、ローマ法を彼は犯してないんです。証拠がないんです。その間パウロはね、自分の騒ぎはこれだと、これが8節ですね。しかしパウロは弁明して、私はユダヤ人の律法に対しても宮に対してもまたカイザルに対しても何の罪を犯してはなりおりませんと言ったんです。9節、
ところがユダヤ人の関心を買おうとしたフェストはパウロに向かって、あなたはエルサレムに上り、この事件について私の前で裁判を受けることを願うかと尋ねた。するとパウロはこう言った。私はカイザルの法廷に立っているのですから、ここで裁判を受けるのが当然です。あなたもよくご存知の通り、私はユダヤ人にどんな悪いこともしませんでした。
じゃあ権威というものがあるんですよね。権威、上というカイザルの法廷、これは一番この地点では高い法廷です。もちろんカイザルの法廷の上は天皇法廷ですね。天皇法廷で決まるんです、全てがね。からカイザルも後で天皇法廷に立たなければならないんです。だから私たちが祈るのはね、天皇法廷よ、天皇法廷、天皇法廷の前で人を取りなす人を連れていく、ある問題を持っていく、天皇法廷ですよ。それで天皇法廷で全てが決まるんです。今日金曜徹夜に言うかなと思ったけど、今法廷の話が出てるからね、ある沖縄からケータリングに来られた方が先生ですね、先生がおられたんですけどね、不動産とかをやってる方です。彼が何も知らなかった時、イエス様を信じてなかった時、エジプトに行って、ミイラとかそのエジプトのことを見てから、帰って精神病にかかりました、ね、ノイロジ、不眠症、それで、奥さんがクリスチャンで、どんどんその奥さんの影響を受けながら、ふっと考えたのがね、このエジプトよりもっと強い権威がある、それはイスラエルの神だこのように思いが来たって。それでイスラエルの神様にお願いする、今自分がエジプトの神々によってやられたからね、それで解放されたと言うんですね。これ権威というものがあるね。わあ、素晴らしい思いを彼が学んでるんですね。だからイスラエルの神は誰ですか？王様は、イスラエルの王様はエジプトの王より高い。イスラエルの王はイエス・キリストです。ヤーウェ、ヤーウェ、 まあ、イエホバだと言ってるけどね、イエホバは人間がこのイエハプハという発音を、アドナイというそこに音化を入れてジェホバと呼んだんですけど、本当はヤウェですよ、ヤウェ。このヤウェはテミオ、釘ミオですね。手に釘がある方はヤウェだと。不思議ですね。手に釘跡がある方はイエス様だ。このイエス様が王の王、主の主であります。だから皆さん、絶対このね、チンピラたち悪霊たちの動きを恐れたり、そればっかり集中したりする必要がないよ。私たちは実感があれば主を褒めたて、主をもっと近づき、主が共におられると勝利します、だからここ法廷の関係ね、カイザルの法廷を言ったらペストの法廷が小さくなってる。あなたはもっと高いところを求めるんだ、行きなさいということになったんですね。11節、
もし私が悪いことをして死罪に当たることをしたのでしたら、私は死を逃れようとはしません。しかしこの人たちが私を訴えていることに一つも根拠がないとすれば、誰も私を彼らに引き渡すことはできません。私はカイザルに上訴します。その時フェストは陪席の者たちと協議した上でこう答えた。あなたはカイザルに上訴したのだから、カイザルのもとへ行きなさい。数日たってからアグリッパ王とベルニケがフェストに敬意を表するためにカイザリアに来た。二人がそこに長く滞在していたので、フェストはパウロの一件を王に持ち出してこう言った。ペリクスが囚人として残していった一人の男がおります。私がエルサレムに行った時、祭司たちとユダヤ人の長老たちとがその男のことを私に訴え出て罪に定めるように要求しました。その時私は被告が彼を訴えた者の面前で訴えに対して弁明する機会を与えられないで、そのまま引き渡されるということはローマの慣例ではないと答えておきました。そういうわけで訴える者たちがここに集まった時、私は時を移さずその翌日裁判の席についてその男を出廷させました。訴えた者たちは立ち上がりましたが、私が予期していたような犯罪についての訴えは何一つ申し立てませんでした。ただ彼と言い争っている点は彼ら自身の宗教に関することであり、また死んでしまったイエスというもののことで、そのイエスが生きているとパウロは主張しているのでした。
じゃあだからね、今ペストという総督と今そこにアグリッパ王が来たんですね。アグリッパ王はヘロデです。ヘロデ、このヘロデ王が来て、2人が今その裁判席ということでパウロの裁判に対して言ってるんです。それはパウロが何を言ってたか、素晴らしいですね。この私たちはマタイの福音書10章でも見たようにね、聖霊によって語ったんです。これが聖霊様が何を語ったかというと、イエス様の復活ですよ。イエス様の復活、それで私たちも復活するという。だから私たちもどの場所でどんなところに置かれても、私たちのメッセージがイエス様の復活であることを覚えればね、いいですね。イエス様が復活し、私たちも復活して天の裁判所に立つんだという話ですね。じゃあ20節、
このような問題をどう取り調べたらよいか私には見当がつかないので、彼にエルサレムに登りそこでこの事件について裁判を受けたいのかと尋ねたところが、パウロは 皇帝の判決を受けるまで保護してほしいと願い出たので、彼をカエザルのもとに送る時まで守っておくように命じておきました、
うん、だから一貫してね、方向が決まってるんですよね、もっと上、カエザル、カエザルの上は天の法廷、ね、私たちも同じですよね、天の法廷、天の法廷、そこで裁きがある。これがヨシャパテですよね。神が裁く、22節。
するとアグリッパがフェストに、私もその男の話を聞きたいものですと言ったので、フェストは、では明日お聞きくださいと言った、
じゃあこのようにアグリッパにもフェストにも今証しをする機会が与えられるんですね。これはもう26章で見ると思うんですけど、24節。
そこでフェストはこう言った、アグリッパ王並びにここに同席の方々、ご覧ください、ユダヤ人がこぞって一刻も生かしてはおけないと呼ばわり、エルサレムでもここでも私に訴えてきたのはこの人のことです。私としては彼は死に当たることは何一つしていないと思います。しかし彼自身が皇帝に上訴しましたので、彼をそちらに送ることに決めました。ところが彼について我が君に書き送るべき確かな事柄が一つもないのです。それで皆さんの前に分けてもアグリッパ王よ、あなたの前に彼を連れてまいりました。取り調べをしてみたら何か書き送るべきことが得られましょう。囚人を送るのにその訴えの過剰を示さないのは身に合わないと思うのです
じゃあカイザルにこの囚人を送るんだけど、何の罪かって。カイザルはローマ人ですからね、ローマの法があるんです。ローマの法にかかったことがあるか、いや何もない、ただ彼らの宗教の話だから。イエス様が復活されたということ、それを書いて送るんでしょう、だから総督、ね、ローマ皇帝が送った総督、まだこの地域の王、ヘロデ、アグリッパですね、アグリッパ、まだ後でこうカイザルまで、こうカイザルの法廷に立って何の罪か、ああこのエルサレムでこんなことがあってイエスがよみがえられたと、メッセージよ、メッセージ、福音を述べ伝える、王様や総督の前で、そのことが あったんですね、じゃあ祈りましょうね、私たちは天の法廷がある、いつも天の法廷を思い出し、復活がある、死の復活、命の復活がある、そのことをいつも念頭にしながら私たちは生きてるんです。それでどんなところに行ってもイエス様の復活、イエス様のよみがえりを私たちが述べ伝える、もう今日がイエス様が十字架にかかる時間です。9時から午後3時まで6時間十字架にかかって、それで葬られ、それで3日目に手術の争点ぐらいにイエス様はよみがえるんです。だから復活に向けて私たちは行くんです。じゃあ祈りましょう。主よ、主よ、主よ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、シャカラバラバラ、ハレルヤ、ハレルヤ。